はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。はい、では今回紹介する映画は Call Me By Your Name
です
。イエーイ、ね、はい、我々、夏ももう終わり、今日が8月31日ということで、夏の風物詩、夏の代表映画である Call Me By Your Name を見てまいりました。はい、あらすじの方まずは紹介していきたいと思うんですけれども、1983年、17歳のエリオは今年も両親とともに北イタリアの別荘で一夏を過ごすことになりました。エリオの父親は、考古学ですかねを、の教授で、毎年ですね、博士課程の大学院生を一人アシスタントとして別荘に招待しています。ね、今年やってきたのは論文を執筆中のオリバーさんが、やってきます。自信と知性に満ち溢れたオリバーをエリオははじめ嫌悪するんですけれど、次第に彼に対して抑えることのできない感情に駆られていきます。エリオとオリバーは6週間という限られた時間の中で、情熱あふれる恋を経験するという物語なんです。
なるほど。
もうい
いですね。6週間なんですね。結構なんかもっとありそうなずっしりとした内容だったなって思うんですが、
確かに
あっという間ではありますね。結構
そうだね、夏に始まって、でも最終的にはまあ6週間の物語なんだけど、その後のこうストーリーも含めると最後に冬で終わっていく。
確かに確かに、
ようなう、ね、なんか最後にぐっとこう持ってくるんで、もしかしたら長いようになんか思うのかもしれないんですけど、
確かに確かに、ユズミールの
そういうところで
かなり好きな映画ですね。何回見たんでしたっけ？
3回です。
3回、この間
かなり好きなと呼ばれる
、はい、
割には全然見てないですけど、
いやいやいやいや、3回見ないからね。この間でも劇場でも見てたでしょ。
そうそうそうそう、東京のあの阿佐ヶ谷にあるモークという最近オープンした映画館があるんだけれど、そこで上映されていて見てきました。
いいですね、劇場でも見たいし、なんか1回ではなかなか全てを分かりきることができない気がするから、
うん、
2回3回はちょっと見たくなる、もう一度見たくなるタイプの映画だなって思いましたね。
まあなんか舞台設定というか、非常にこう街、北イタリアのなんていうところだっけな、クレーマっていうところで街でほとんどの絵が撮られているらしいんだけれど、
うんうんうん、
イタリアのこの石造りのこう街並みだったりとか、ちょっとこう抜けるとまあ綺麗な川があったり、あとはなんかこう、ため池っていうのかな、こう森に囲まれた中のこうちょっと透き通った水、こう池があったりして、そこでこう一夏を過ごすっていう、まあなんかそれだけ言うとめちゃめちゃ最高だなというか、
いや、
そういう夏を自分も過ごしてみたい。
ああ
いうところに、ね、センスのいい別荘を持って過ごしたいなと。
本当だね、
本当にそう、
センスのいい家族だねって感じだよね、本当に。
いや、本当そうだよね。なんか、あれを見てるとさ、そうそうそうそう、なんか、知的、なんかその、共用財産みたいなあるじゃん。
はい、
両親から子にこう、受け継がれていく、物理的な金銭とか、家とかもあるんだけど、どっちかっていうと、もうちょっとこの共用の方、家にグランドピアノというか、家にピアノがあって、お母さんはずっとこう神話をこう読み聞かせて、なんか不幸かも操るお母さんから読み聞かせてもらったりとか、いや、非常に羨ましい限りですね。
なるほどね、そういう概念があるのね、共用財産的なね。
なんか共用財産、ちょっと名前は忘れちゃったんだけど、まあそういう、まあ文化的な、そうだね、まあ財産というか、そういう、
いや、いい親だ。
はい、 いい親、まあいいよ、今いい親っぷりがを炸裂する映画なんで、まあ、ぜひとも見ていただければと思います。
はい。
まあ、ちょっと ここからはあらすじネタバレありでお送りしてまいりますので、まだ見ていない方はぜひ、はい、いろんな多分配信のプラットフォームでまだあると思うんで、うん、夏が終わる前にですね見ていただけると、まあもうなんかもうそろそろ夏終わっちゃったなっていう気持ちで寂しく秋を迎えられることと思います。
違いない。
はい、じゃあやっていきましょう。
それで言うと、まぁ、ちょっとまぁ、結構、イズミールが見てるから、私がよくわからなかったというか、ちょっと一回で流し見すると、わかんない部分があるから、ちょっとそれを整理したいなと思うんだけど。
はいはいはい。
なんか、女の子たち、結構唐突に出てくる気がしてるんだけど、あの女の子たちは、どういう関係なの？
彼女らは、
うんうん、
まず住人なのかどうかっていう話。
そうだよね、住人なのかどうかはあるね。確かに結構一緒にご飯とか食べてるよ ね、
一緒に食べて、まあなんか同じように別荘を持ってる子供たちなんじゃない、うんうん、
遊びに来てるみたいな感じなのかな、夏休みでみたいな。
うん、
なるほどね。なんか彼女みたいな感じでもないのか。
違うかも。住んでんのかな。まあ確かに、ね、なんか
彼女なのみたいなさ聞くシーンもあるわけじゃん。特に
一緒
にい
る最後の方でしょ。
そうそうそう、うんうんうん、まあ聞くってことは彼女じゃ
ない。それはなんかなんだろう、映画の劇中夏のその6週間っていう期間の中で、うん、まあ体の関係を持ったりとかさする、
うんうん、
わけで、そこからなんかそういうその彼氏彼女っていう、こう、
うん、
関係に近くなっていくんじゃないの、
うん、
多分、うん、毎年夏を一緒に過ごしていて、
うんうん、
まあ結構あれなんじゃない、いつも遊んでたんじゃない、そういう感じで。
なるほどね、なるほどね。
なんか男女の仲が近いというか、
幼馴染みたいな感じ。
うん、
なるほどね。なんかあとその主人公がさ、オリバーに思いを寄せるようになったのがどっからなみたいなのが結構流し見してると結構唐突だったんだけど、個人的には。
はいはいはいはいはいはい。
なんかここみたいなのあんのかな。
あ、エリオが、
ね、そうだね。
うん、確かに。オリバーは、バレーボールの時にはつついてたって言ってるね。
はいはい、言ってたね。そのシーンはあったね。
うん。でもその時にも、エリオは、いや、そんなんわかんねえよ、みたいななんか
言ってた気がするし。ああ、確かに確かに。言ってたね。うん、
ってことは、彼も気があったはずで。
確かに確かに。割ともう最初の最初ってこと？
まあ、結構最初の最初からなんじゃない？
なるほどね。なんか不思議だよね。なんかそこがぬるぬるっとさ、行くじゃん。うん、自然な感じ、うん。気づいたらなんかさ、メモ帳みたいなところに思いの丈つづってたりするわけじゃん。
はいはいはいはい、はい。
なんか、もうみたいな。
嫌われるかもみたいな。確かに。
そうそうそうそう。どこでみたいなのが別に一回もないしさ。あとなんかエリオがオリバーに拒まれるみたいな。
うん、
時があった時に、なんかそれを見て別にエリオはさ、うん、めっちゃこう塞ぐわけじゃなくてさ、
うん、
なんかまあそんなこともあるよねみたいな感じのさ、うん、テンションになるのがなんか不思議だなって思ってて見てた。
ああ、
落ち込まないよね。
強がってんじゃないの。
あ、やっぱ強がりなのかな、それは。やっぱり
最初にさ、銀行口座作りたいわみたいな、はいはいはい、オリバーが冗談というか、まあ、言ってる時に行って、うん、町の方まで出ていくじゃん、案内して、
うんうんう
ん、で案内して2人でカフェ、外のカフェテラス席でこうちょっと本を読んだりして、はいはいはい、で多分エリオ的にはもうちょっと町を回るはずだったんだけど、うんうん、オリバーが、まあ、またレイターみたいなことを言って、うん、 走り去って行った時になんかあれ、うん、みたいになるじゃん、
うん、
なんかあの辺でそのあれってなったことで結構気持ちがこう近づいていくみたいなのもあるのかなと思った。
ああなるほどね、なるほどね、なるほど。
そう、なんか無意識的にはもしかしたら最初から気になってたのかもしれないけど、
うん、
なんか なんだろう、その追わされる立場になった。
うん、なるほど、
っていうのは
確かにあるかもしれない。
うん、
うん
うん、なんかちょっとずつこう関係が変化していくというか、
うん、
最初はそのオリバーの方がレーターレーターで、エリオがすごい振り回されていくんだけど、
うん、
なんか途中から若干エリオが強気な態度に出ていって、
そうだよね、一歩こう
間合いをこう踏み込んでいったりとかしてオリバーがタジタジしていくっていう、
なんかちょっと切り替わる瞬間あるよね、なんか、
うん、
なんだっけ、部屋にちょっとどのシーンかちょっとわからないけど、なんか部屋に帰ってきて先に寝るみたいな感じで先に部屋に入って、同時に部屋に入ってドア開けてその同時に顔を見合うみたいなシーンあったの分かる、
うんうんうん、
そんなシーンがあったんだけど、
ああはいはいはいはいはいはいはい、はい、
そこら辺がから結構変わちょっと変わった気がする、ね、視点がというか、
なるほどね、
なんか切り替えのタイミングなのかなってちょっと見ながら思ったけど違うかもしれんけど、
はいはいはい、
もういやね、なんかそこら辺がなんかさドラマチックすぎないというかさ、なんか恋に落ちる瞬間みたいなのがあるわけじゃないからさ、なんか
あ
そう変にドラマチックじゃなくていいなって、見やすいというか心地よいというかし、なんかちょっとその拒まれた時にその女の子のところに行くみたいなシーンもあってさ、
うん、
エリオ的には別になんかそこに対して引け目をすごい感じるとかそういうのはあんまなんか描写されないからさ、うん、不思議といえば不思議だよね、うん、なんか
確かに
他の 女性が好きで他の女性のとこ行くとか男性が好きで他の男性のとこ行くとかだったら結構なんかドラマチックな展開になりがちでさ、日常の一風景としてなんか
あ
ちょっと気を紛らわすじゃないけどみたいな感じだからなんか不思議だよね、不思議だった。
確かにね、あそこはなんか別に全然罪悪感ないよね。
罪悪感ないよね。そういうことなんだよねみたいなテンションである。
うん。
不思議なシーン。好きなシーンとかあるんですか？
好きなシーンはやっぱ映画の主題歌であるミステリーオブラブが流れながら山の中を二人で走っていくシーン、
うん
うん、あれはすごいですよね、そのお互いの名前を自分の名前で呼びながら、
うん、
よしさあ、まあ、どうですか、
タイ、いやでもタイトルにさそうなってるさ「コール・ミー・バイ・ヨー・ネーム」っていうのはなんかどっから来てるとかってあるのかな、なんか単純にそれ自体がなんか、
うんうん、
欲しいというかそうしてもらうとすごい嬉しいみたいな話なの、なんか唐突といえば唐突だしさなんでみたいな感じであるからさ、はいはいはい、なんかそれ自体にすごい意味があるのかないのかみたいな、でもタイトルになるぐらいはさ、なんか何かしらのその意味みたいのはあるんじゃないかな、
うん、
気持ちも
自分の名前で相手のことを呼ぶ、
うん、投射してるみたいな話なのかな、
うん、ね、なんか自分を受け入れていくみたいな、
分かんない、あーなるほどね、 なんか自分をの鏡としてるみたいなことなのかもね。その相手に自分を映しているというか、オリバー的にはエリオを若い時の自分に重ねていて、こうだったら嬉しいなみたいなことを言ってるのかもしれないし、
ああ、それオリバー側から見ると本当そうかもね。確かにね、結構正反対の2人というか、体格も正反対で、感情の表し方も結構正反対で、
そこは難しい、何回でも見たい感じのシーンですね。
よくなんこれこれこれなんだろうね、なんか元ネタみたいなのがあんのかな、その
あんのかな、なんか神話とか哲学の話が結構出てくるから、なんのかな、知りたい。まあセリフで言うとあれっすね、お父さんのセリフですね。
お父さんのセリフですね。
いやー結構その、いやどそうだよね、いやイズミール的に結構おすすめだったから、そうで見てって、まあ、結構いい映画だなってなってて、結構最後の方まではそういう感じでいたんだけど、いい映画だなってなったんだけど、やっぱその父親のシーン前後ぐらいでもうグッときたよね。なんか評価が10段階10みたいなそのシーンでなったよね。やっぱ父親がかっこいいし、母親もかっこいいし、結構いいよ両親だなって思っちゃうよね。いやー多くの母は、多くの親は早く終わらせたいと願い、息子が冷静になることを祈る。だが私はそういう親ではない。言ってみたくない。これちょっとね、言ってみたいセリフナンバーワンぐらいに来たね、これね。
マジで。
うん。
冷静にでも言えないな、これ。
これ言えないよね。なんか、子供がカミングアウトしたときに。言えないね。
うん。
いいセリフすぎるな。
なんか自分自身がこう目を背けてきたような心の痛みってなんだろうっていうのをちょっと思い返すようなきっかけにもなったし。
なるほど。
うん。なんか心の痛みって別になんか失恋とかそういう話じゃないけど、確かになんか失望したりとか、なんかこうがっくり来たりとか、なんかそういう。なんか弱さに直面したときに、そこにじっくり向き合えてるのかなっていうのはちょっと思った。
できるだけ早く癒されようとして、自分自身からあまりにも多くのものを剥ぎ取ってしまうことがある。そんなことをすれば30になるまでに全てを失い、人として破綻してしまう。いいですね。やってみたい。でもそういう意味で言うと、最後のシーンがそれの対になってるのかもしれないですね。あの最後のシーン、暖炉に向かってさ、3年後なのかな、あれ。からオリバーから電話が来て婚約するっていうのを聞かされて、まあなんてことない反応するんだけど、もちろんエリオはショックを受けていて、それをその悲しみをさ、こう葬るわけではなく、こうやっぱ終始さ、そういう意味で言うとエリオは軽いというかさ、なんか流しがちというか、こう仮面をかぶりがちなところがあるけど、そこは結構向き合ってるんだろうね。なんか30秒ぐらい向き合うシーンになってるじゃん、あれ。そういう意味で言うと、その父親のメッセージがうまく伝わってるというか、悲しみを葬らずに向き合うことに 終始してる感じ。
まあ確かに浮かれてたけどね、結構
浮かれてた。
すごいさ、こうヘッドセットみたいにして
確かにダンスして
ちょっとおしゃれなシャツ着て、
うん、あのシーンは結構浮かれてたね。
うん、
なんでそんなに好きなの。
なんちょっと分かんないよ、なんでこんな、なんで好きなの。
ストーリーが好きなのか。結構泉色は音楽さ、結構聞くというか注目するじゃん。
うん、音楽がいい映画はすごい好きだね。
音楽が好きなの。
異国情緒みたいなのあるかもしれない、もしかして。
あるね、あるね。
その自分の体験が全然タッチしないような、
うん、
舞台もそうだし、あんなさ、ひと夏のこの別荘の思い出とかもないしさ、うんうん、
確かに確かに。
まあ、ましてやこう同性愛で心を燃やすみたいなことも自分もなかったわけで、うん、なんか一切自分のこの領域にタッチしない幻想的な物語みたいなのが。
なるほどね。
わかんないけど、コールミーバイオネームなのかもしれん。
なるほどね。でも欲しいよね、そういう経験全体的に。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。憧れが
あれるよね。うん、そうだよな。いや、あんな別荘に住みたいよね。
うん。あとなんかあれだね、朝食ああいうテラスでさ。
うんうん、
何の時間も気にすることなく食べたりさ、
うん、
唐突になんか車であの友達が押しかけてきて、あ、夕食どうぞみたいな、うん、
いやそうだよね。いや、いいよね、いいね。なんだろうね、日本でできないのかな。なんかやっぱさ、向こうの地中海的というかさ、木の実じゃないや、うん、フルーツがそこら中になってて、なんか日が長そうで、
うん、
で気候も良くて雨が少なくてみたいな感じ、うん、雨のシーンとかあったっけ、あったか分からんけど、そういう感じを日本でやろうとするとね、ちょっとね雰囲気変わっちゃうからね。
なんかなんだろうね、例えば軽井沢とかはさ、
はいはいはい、
ちょっと密じゃない。
あー、そういうことね。そうかもね。まあでも近いかもしれないけどね、車で移動してなんか森の中でみたいな意味で言うと、
うん、もうちょっと離れたよね、人里、うん、
そうだね、
もうちょっと離れ、もうちょっと人里離れたいんだけど、でもこう文化的な生活があるみたいなところってどうだろう、あんまりないのかな、うん、
あんまイメージないね。
石造りだからああいうのがさ残るのかな。
はいはいはい、はい、石造り確かにね、雰囲気はちょっと変わるよね。まあ日本も日本で情緒あるんだろうけど、うん、木で、
ま、街感というか、
うん、
ね、あの田舎の自然の豊かなものとその、ま、街のいいところが交差しているところが、
うん、
そのイタリア、北イタリアのクレーマー、実際どうかは知んないけど、
うん、
まあでもさ、なんかその程よい距離に自転車で行けたりとか、友達の家にこう遊びに行けたりとかしつつ、うん、でも基本的にはこう自然の中でところ。
いいっすね。まあ80年代だからみたいなところももちろんね、あるとは思うけど、今だとね、スマホを本なんて読まないで、
まあそうだね、スマホが。スマホがあの世界にあるとちょっとまた違ったかも、
ね、そうだよね。いや、スマホなくて羨ましいなって思ったよ、あの本読んでるシーン見て。
いや、間違いないよ。オリバーな、だって多分スマホあったらさ、道案内とかせずにさ、
う
ん、
そうね、
いや、俺 Google マップあるからいいよって言って一人で行っちゃってさ、う
ん、何も始まらない。なんか女の子と待ち合わせしてすっぽかすみたいなシーンもあるけど、
はいはいはいはい、
LINE だからね。
うん、ちょっとくれるわ、
うん、
確かに。まあでもそれもまだ30年前だからね。
そうだね。 いや、今できることをやるしかないね。30年後から見たら、いや、いい時代だったな、なるよ、きっと。
確かに。人の心を勝手に読み取られることもなく、テキストで表現しない限りは、相手に思いを伝えられなかった。
いや、本当だね。
良き時代。
テレポーテーションもないしね。わざわざ飛行機に乗らないといけないんだよ。イタリアに行くまでは。ちょっとでもね、もう少しなんか、あれだよね、出てくるさ、物語とかは知りたい。あの、哲学の話とかがどういう意味を持つのかみたいなところ。うん、ちょいちょい出てきて、全然覚えてないんだけどさ、お母さんがこう神話持ってきたり、
うん、
まあ、エリオが読んでたりするものの中で、まあ、タイトルだけ出てきたものとか、というかなんか暗示的に映し出されるものとかもあるから、うん、まあ、例で言うとさっき言ってたヘラクレイトスの話、
うん
うん、川の本質は露天するようにメールが実は同じものであるみたいな話とかで、映画で言うとどういうところに対応してくるのかなっていうのがあんまりわからないから、ちょっともう少し調べたいというか、何回も見たい気がするわ。
いや、見たいね。
見たい。
確かに。なんかさ、ちょっと他の解説の記事とかを見てるとさ、はいはいはい、こう、ハイデガーの言葉を借りて、
ああ、うん。
っていうシーンがあって、で、その後、こう、不意にプールに落ち沈むっていうところに対して、意味付けを行ったりしている人たちがいるんだけれど、
はいはいはいはい。
こういう教養が欲しいです。
欲しいよね。あの、毎回
こういうものをも読み取れる教養が欲しいので
そうだね。で、まあこういうことだと思うけどね。いや、こういうところから増やしていくって話だと思うけどね。
そういうことか。
うん、ここで調べるかどうか、
まだひな取りで、うん、そう
そう、あれだと思うけど、ね、最初のさ、その裸体像がパンパンパンパンと映し出されるところとかさ、
はいはいはいはい、
なんかあんまそこまで、それ自体にそんなになんていうか、意味というか、すごい深いメッセージがあるっていう感じはないのかもしれんけど。
うん。
その、もちろん、男性同士の恋愛の話だから、みたいなところの、だけかもしれないんだけど、まあそういうところとかね、なんか見ながら理解できると、一発で映画楽しめそうだし。
そうね。最初のこのアプリコット語源ゲームとかもね。
リコット語源ゲームね、むずいよね、
うん、
絶対分からんそんなさすがだなと思ったオリバ
ー。あと、あの海に沈んでる、
うん、胸像
像を取りに行って、そうそうそうそう、最後にこう握手っていうか休戦する。
ああ、確かにね。あそこなんで喧嘩してたんだっけ。
あれはね、なんだっけな
ぁ。あの時にはまださ、こう恋愛関係みたいな感じになってたんだっけ？なってないんだっけ？なる前だよね、多分ね。
なる前だった気がする。
まあ男性の彫刻だからみたいなね、のはもちろんあるだろうけど。
うん。
いや、ちょっと。
もうちょっとね、あれ、女神の手じゃなかった？違った。
なんかね、よく見たら男性。
あ、そうなんだ。
うん、そう、女性かなと思ったけど男性だった。
はい、では今回は、Call Me By Your Name、次回は何を話しましょうかね。
次回何しますかね。結構いろいろ、ティモシー・シャラメ縛りでもいいけどね。
あ、
ティモシー・シャラメで、この間、
若草物語。
見る？まだ見たことない。若草物語。
見た。うん。
見たのか。
あ、なんだっけな、2つあるんだよね、バージョンが。
新旧ってこと？
新しい方見た。新しい方にティモシー・シャラメって出てた。ストーリー・オブ・マイ・ライフだ。
うん。いいんじゃないですか。
あれはすごく好きだったになるかもしれないですし、ちょっと別の映画になるかもしれません。はい、はい、ではお便りお待ちしております。
イエイ、
はい、レイター